おかげさまで、本当にありがとう
ありがとうございます。
この間司馬遼太郎記念館行ったんですよ。ほんで先生の出身校の布施高校、ここが布施高校やっつって通りました。東大阪の。
ああ、そうですか。司馬遼太郎記念館がありますね。
そこ行って初めて行ったんですね。その布施高校のまあ、ここがこの先生の出身校やっつって初めて。ありがとうございます。今日この、前からでお迎えをいただき
ありがとうございます。
ありがとうございます。
運んでいただく間、先生のこの誕生日のお話をテープを聞かせてもらいました。短い時間でしたが全部聞かせてもらってないんですけど、大変良かったな。このテープはもう一遍出してほしいなって、戻って帰ろうと思って。大体その、明野さんからいただくこの、本の中からですね、いよいよ先生の、いわゆる、生い立ちとか、歩みとかを、大体存じ上げることができたんですが、まあ今日は、そういう面から一つ、お話を出してほしいなと、そういうふうに思って。そしてはやはり、なんか、小学校時代から大変、給食日にもこと書くという。
うんね。
お父さんはな、なんか、時計屋さんがやってる。
そうですよ。和歌山出身でね。一番財産家に生まれたんですよね。
あ、そうですか。
はい。ところが、その、親とかね、
うん。
が全部早く亡くして一人になって、
うん、
財産を使い果たしたんですね、放蕩して。
ああ。
それで、ね、肺結核末期になって死ぬところに行ったみたいですね。
ああ。
うん。その時に何か神がかりになって、
うん。
助けてもらったんですよね。
ああ。
うん、それから神様の、ね、お手伝いをするということで、
うん、
まあ、いろいろそれなりに修行したみたいですね。滝行に打たれたりね。
あ、やはりお父さんも、
うん、でその神様お手伝いするんでも、ね、それはもう無料奉仕になりとダメだということでね、
うん、
で仕事は時計をね、うん、させてもらって、
うん、
ね、奉仕のね、うん、ところで神様のお手伝いをしてきたんですよね、
うん、
その霊媒体質で神がかりになりやすかったのね、うん、
あそれ時をおやめにな
った、うん、まあ、私のやっぱり成長に合わせてでしょうけどね、
うん、
物心ついてある程度心がね、しっかり生きてた時期に本当の、ね、修行とは何かということからね、
うん、
滝に打たれたり断食するのは大したことないよって言って、うん、ね、生活業が本当のね、
うん、
修行になるよって、生活の中の業がね、うん、本当の修行になるよということでね、
うん
うん、これから本当の修行をさせるということでね、
うん、
待望生活をまず始めようということでね。
でお辞めになった
それで、その、まあ、神がかりになってね、いろんな神出てくるんですけどね、個別霊がね出てくるんです。まあ守護霊さんだと思うんですけど、
うん、
時計をやめなさいって命令下るんですね、うん、その時から、ね、財産全部なくなるんですよ。まず時計をやめなさいって言われた途端にね、毎日10個ぐらい修理やったもんです。朝あるという頃を見て開いてましたからね、その時の途中にね修理頼んでいくことになったと思うんですけど、それがピタッと止まるんですよね。
あ、
不思議なくらいね。
あ、
修理一個も依頼してもらえないね。それから家財道具全部売っていきしまうでしょ。借金も出た売ってしまうでしょ、
うん、
全部使わなくなるでしょ、
うん、
最後にやっぱ時計屋ですからね。時計はやっぱり大事ですよね。
あ、
うん、そのうちに柱時計とかね、置き時計なんか真鍮でできてましたからね、
うん、
それをテスト開けて、まあ、やっぱり最後は崩れていくんですよね、
うん、
最後は腕巻き時計まで分解して崩れていくんですよ。それからでも全財産なくして、その家もないね、もうね、課題の時一切ないね。それでそのすっからかに裸になったところから、これからだよって言われて。それで知り合いの家にね、ちょっと物置、6畳の物置借りるんですよ。
うん。
トタン張りのね。 雪舞い込むような雨が降るようなね、うんうん、そこは6人家族なんでね、私姉と妹2人いますんでね、両親と6人家族だったんですけど、うん、でそこへ引っ越すだけどね、あで布団がないんですよ、わら布団かぶるんですよ、うん、でその北切りすずめって言ったらあるんですよね、被害がなかったですね、もうねシャツ1枚被害がないんですよね、まずその石鹸はないし、うん、でその袋糸もなかったから
、うん、ああ袋
糸ですね、うん、
冬は大変です、
大変です、うん、だからその手袋もね靴下もないしね、
お母さんおったんでしょ、
入れたんです、はい、
ねえ、
あの母の方がね信心深かったと思うんですよね、母も和歌山出身ですけどね、うん、母もあのやっぱりねみんな楽しみがってるね、
何教というもんに
そうね、別にないですね、うん、だから母の場合は小さい時に頼るものがなかったね、もう神信心っていう感じでね育てたみたいなね、
はい、そうですか、
で母の、ね、母が、ね、若くして亡くなってるんですけど、いつも、ね、見える人に見えたみたいに付き添ってたっていうね、だから18日が母の命日ですよね、だから18日には必ず何かいいことがあったって、
先生はおいくつの時ですか、お母さん亡くした、
いやいや私の母は生きてますまだ、ね、母の母がね、
ああお母さんのお母さん、
そうです、はい、
なるほど、
うん、あ母の方が新人会で、ね、苦労してるだけね、父の方はやっぱりね若い時放蕩してますから、あの意味ではねやっぱりちょっとそういう癖が残ってましたもんね、うん、はい、で若い時から母の場合は小さい時ね小学生の頃からね、あの親戚にちょっともらわれていったような感じでね、養ってもらったんですよね、うん、でそこで宿屋してるわ、開口の世話してるわね、畑仕事してるわでね、
あ
で男の人3倍ぐらい小学生の頃働いてるからね、
あそうですか、
はい、で立ってご飯食べたこと1回もないってぐらいね、
あ、
うん、そのぐらいの働き者だったんですよね、うん、だからその少々の苦労はへっちゃらなんですよね、努力さえすればやっていけるっていう感じだったんですけど、ね、ところがねやっぱり努力してもできないって時きますよね、うん、いやこれが本当のね神様の試練だなっていう感じでね、うん、神様の疲れがあったみたいですけどね、うん、だからその母がいててやっぱり苦労をね、うん、一緒に耐えられたんだと思うんですけどね、
あ
強かったですからね、
あそうですか、
まあ、母の方がやっぱりね相当心を痛めたと思うんですけど、
うん、ね、お父さん何歳の時のお子さんなの、
父はねあのだいぶ経ってから結婚してるね、母と父と、ね、だいぶ年離れてますしね、明治36年生まれでね、母父の方がね、母が大正15年前なんですよ、
おいだいぶ違いな、
はあ、うん、
年齢が違いますね、
もう年齢が違う
ね、
はあ、
それでも
じゃあお母さんおいくつの時の先生は、
私はそうね、やばいですね、
ね、
体調7年、あっという間です、体調7年までね、
体調7年ね、
うん、16年生まれですからね、
そうだね。そうだね。
そんな
もんね。そんなもんね。そうですか。先生はしかし、4歳ぐらいから、もうお祈りをしてた。
そうです、3歳ぐらいで、もう物心ついたらね、変わり者でしたね、やっぱり。
生まれながらにして。
うんうん、まだ家に神棚が大きい神棚がありましたからね。いろんないっぱい回ってたんですよ。
そ
ういうのも影響してたかもしれないですけどね。今日座ってよ、だからね、子供らしさがないって言われたぐらいなのね、
あ、
うん、なんか変わり者に見えたみたいでね、大人しかったのね、
うん、小学校時代いじめに遭わなかったっすか、
ね、小学校の時は
いじめの経験はない、いじめられ
た、ね、私も中学の時にね相当不良グループ暴れてたんですよ、
中学生
の時にね、
はい、
その時でもね、
うん、
もう学校の黒板なんかほうき投げて穴だらけですよ、今よりひどかったと思いますね、でもその時でもね、まあ、剣道しててクラブ活動終わってね、バンドを変えるでしょ、レオグループたくさんいててもね、私はその影響全然受けてないよね、立ち上がって帰ったら全部逃げるんです、ちょっと顔を背けてくれたりね、守られたんかなと今考えるとね、不思議でしたけどね、全然絡まれたことなかったですね、
もともとこうガッチリとした、
いやいや細かったです、食べ物食べてないですから、ね、小学生の頃からもね、あの体育生活に入るでしょ、そしたら学校行っても給食代払えへん、PTA 会社もちろんですけどね、 寝足なんか行けへんですよ、全然ね。だから、一日一食か、まあ、二食食べられたらいいんですけどね、それも、一番安いのって小麦粉でしたね、ミルケン粉ってね、一番安かったんで、それをそのいろんな安い内食ちょっと出してもらったんでね、内食はしてもいいということでね、家族6人全部で内食するんですけどね、一食の小麦粉ぐらいは買えたんですね。あとね、竹の、ね、野菜くずをやってきてね、食べたりするんですけど、だから3食食べてないですからね。だから学校で給食なんか全然ね、食べられないですよね。だからその時間一人ね、校庭出てじっと立ってお出しされるけ
ど。勉強はよくなさったって聞いて
ます。そうね、頭は食べてないからよく耐えるんでしょうね。一回見たら覚えてましたね。
だから
家帰ったらない職は帰ったんですけどね。
勉強、家では勉強できないけど、
そうですね。だから学校で宿題も全部してしまうんです。集中力を養うのよかったかもしれないですけど。
そうでしょうな。
ね、で授業中に全部覚えてしまうんですね。
ね、中学時代に何か人生問題に悩んで、
ね、
チャンスを仕掛けたっていうこと、
ね、やっぱり苦労するとやっぱりね、いろんな問題突き当たりますよね。まあ、苦しいからじゃなしに、人って何のためにね生きるんかなっていうのがね、一番大きい問題でしたね。いろいろ考えて答え出すんですけどね、やっぱりそれみんな虚しく見えるんですよね。私はお医者さんになりたかったんですけどね、さてそれして何なのかって考え出すとね、答え出てこなかったですね。やっぱり自分が肉体っていう感じでね、浮かんでて、まだね、肉体ってやっぱり有限のもんですよね、肉体死ぬもんだし、もしその死んだ後どうなるかっていうのがね、はっきりしてなかったですね。
中学2年ぐらいですか。
ね、小学生の頃からちょっとはね考え出して、中学生になってからですね、真剣に悩んでたのね。
ああ、そうですか。
そういうことですね。
ああ、そういうことですね。
そういう
ことですね。そういうことですね。考え方はね。
じゃあ、中学時代も勉強はよくできたんでしょ。
ね、まあ、ちょっと表彰状もらってますね。
あ、そうですよね。
ね、大学の教育委員会とかね。
ああ、そうですか。
二宮尊徳
だ
って言われたのはその頃ですか。
そう、学校の、ね、担当先生が、担当先生がね、担任の先生が言ってくれるのね。
担任の先生が
言ってくれますね。
ニックネームが
金次郎つけてくれますね。
いいニックネームです。
中はやっぱりよく似てますよ、二宮尊徳の。あの、そうか、あの、小田原行ったら、博物館ありますが、まあ、あの、尊徳さんは背が高いですよ、もっと。まあ、しかし顔はよく似てます。ものすごいよく似てます。ああ、そうです。それで二十歳で目を開くんですが、じゃあ、布施高校出てからですね。
そうですね、はい、もうずっとやっぱり祈ってますからね、ありがとうございますね、ね、祈ってますから。
ああ、ずっと祈ったんです
ね。それでやっぱり太陽を見ながらね、よく祈ってたですね。
それどんな風に祈ったんですか。
それはありがとうございますとなるんですけどね。
もうその当時からありがとうございますか。
そうですね、はい。
まあ、例えば、般若心経を唱えるとか、
そんなことありますね。般若心経を唱えました。一句観音経とかね、そういうのもよく唱えましたけど。
はい。
短いって言ったらありがとうございます、ね。
ありがとうございます。ああ、そうですか。
ね、やっぱり太陽をよく見てましたよね。
まあ、太陽
もね。はい。
ああ
。二十歳の時も太陽を見てて、それで、ね、ひらめいたんだよね。
ああ、そうですか。
肉体感覚が抜けて、魂の感覚を抜けてね、大きく広がった自分に気づいたんだよね。
ちょっとその辺は私まだ知らない、ちょっ
と聞いて。その時のその実感というのは、もう中、神様が入ったっていうような、どうですか、もう全部輝きに満ちたっていう、その時の実感はいかがですか。
そうね、その時のはね、自分の体がずっと大きくなった感じですね。それで小さいのが消えて、もう踏み切ったような感覚ですね。でそこにまあね、輝いたものがね、あるっていうような感じですね。だから自分が大きくなったのが感じられたんですね。それで肉体の自分をね、さっと話してたんだと思うんですけど、
それはあのどういう瞬間に
太陽を見てね、ありがとう唱えてたんですよね、やっぱりね。
なんか
やっぱ朝ですか、はい、朝
そういうのお昼だったんですよ、正午、正午。
ありがとうを唱えたんですか。
そうです、はい。
瞬間典型みたいなもんですか。
典型ってやっぱり典型っていうほどではないんですけどね、うん、その時は自分がふっと広がったような感じでね、
うん、やっぱりその時の感動というか感激というか今でも思い出されますね。二十歳のそういう瞬間、
ね、もうそれやっぱり小さすぎるんです。それはもう今の感覚全然違うんです。
今の感覚、ああそれが
か、
うん、そうね、
ね、今のがもっと大きいですしね、もっと輝きをね捉えてますから、
ね、
その時は肉体の小さい自分が消えたんですよね。頭足的なものが消えてちょっと意識が広がったって感じですね。
ああ
、でその後ですね、もう一つ命がけでありがとうと唱え出しましたよね。
あ、
うん、そうすると周りが全部抱えてみようね、
な、
うん、石ころも草木もね全部光って見えるんですよね、輝いてくるのね。
その当時はありがとうだけだった、ありがとうです、ありがとうございます。
いや、ありがとうございますです、
ございます、
ありがとうは私あまり使ってないですね、うん、
ありがとうございます。
で、天照大神様とって呼んだりね、
ああ、無限の無限のと唱え出したのはいつ頃からですか。
ずっと後ですね、
もっと後ね、
あの琵琶湖へ移ってきて、そこでみんなでそっとしててね、
うん
うん、やっぱりそこで
そこで
神様に行ってもらったみたいね、はい、その感謝とは何かというのをね、気づかせてもらって、
うん、そうでございます。それから二十歳から三十までの間、この五位正久先生とのご縁はいつ頃ですか。
私ね、その二十歳ぐらいも分かってたんですけどね、
うん、
うん、それはあんまり組織なかったですね。
先生とお会いになってますか。
なってないんです、その時は、ね、
なってないんですか。
なってないんで分かってたんですね。
ああ、なんか本で、
うん、うん、やっぱり感覚的にね、
ああ
、はい、で五位先生になったのは二十歳で三十結婚して、そのはどうですね、
ご一緒、
うん、30過ぎなんですよ、訪ねていったのはね。
訪ねていった、あ、そうですか。じゃあ、その長いこと使えたという、そういうことはない。
ええー。
な
るほど、私はやっぱり導いてもらうだけの守護霊さんからですよね。
守護霊。ああ。そうです。
小石先生との出会いは何か、一つの大きな転機があったんですか。
なりますね、やっぱりね。初めて訪ねていったときにね、庭でお会いしたんですよね。
庭で。
庭の庭でね。最初私が挨拶するんですけどね、森先生の頭の下げ方が私何倍も下げてくださ
る、うん、ああそう、
うん、私は今度何回も下げるんですけどね、森先生もう一つ下げてください、頭をね。
ああ、もう先生が30いくつだったら森先生は50代かな、
うん、
ね、
それがまず一番のね、びっくりした印象だったんですよね。うん、で、ご自身が、まあ、お祈りのね、ご本尊と言われたけどね、祈りのもんね、
うん、
もう、達人、名人、神様でしょ。
ああ。
ね、ご自身もよく分かってたんでね、うん、ここまで頭だけあるんかなっていうような感じでしたね。ね、帰りもそうですよね。
あ、そうですか。
うん、庭でね、送ってくださるのいいけども、ね、見えなくなるまで手振ってくださったの。考えられなかったですね。
お会いになってお話は内容はいかがですか。
いや、別に特別の話何もしなかった
です。そうですか、うん、あ、うん、1対1じゃなくて大勢ですか。
いやいや、1対1で庭でやったも1対1、韓国でまだ1対1の感じですけど。
ああ、そうですか、うん、じゃあ別に質問も何もなさらない
で、うん、私も質問全然なかった
です、ね、お会いになっただけでね、はいはい、ああ、しかし一回限りですか。
いや、その後はみんな連れて行くのにね、
うん、
なお君ではね、みんな一緒においでに行ったんですけど。
そうですか、
それじゃ別に言葉で何かこう教わったとかっていう、
ね、ないんですね、ないですね、別にね、
あって何か確認し合ったみたいなもんですかね。
そうですね、はい。
そうですか。
いや、あの本はお読みになってますでしょ。
ご自身の本全部読んでますね。
ね、はい、本は
よ。
ね、うん、何もね、
ご自身でもご自身のことはよくおっしゃった。そうですか。それで二十歳から三十までがいわゆる断食を毎月やってらっしゃる。
そうね、月の三週間ぐらいね、ずっと続けてましたね。
毎月三週間断食するんですか。
毎月三週間断食。それはなんつうか、一週間。やって食べてまだ1週間、そうじゃなくて
3週間連続、
3週間連続やって、
連続ですよ。
で、今じゃ1週間は もう補食だけですね。
もう食べてね、特に私の場合ね、断食してもね、さっと始めるでしょ、 予備断食ないですね。
あ、予備断食ないです
ね。うん、食べ始めたら何でも、天ぷらでも何でも食べますね。
あ、食べ、もう補食なんかなし。
なしですね。
パッと食べちゃう。ああ
、それで平気。
終わったら、終わったらね。それは、水だけですか？
あ、生水だけずっとね、断食中飲むんですけど。
かき茶とか。かき茶とか
の前に。生水だけですね。
生水だけ。
これはもう小さい時から身についてるかぎりになる人だったら水道は食べたら飲んでやったから
確かに
は
ね、
はい、であの働くのは人並みに働く
んです3倍働いてましたよ3倍
3倍
朝昼晩
労働
ですね
どんな労働
もう何でもお金になるの何でもしましたねアルバイトでねやっぱりそのお金をいろんな本を買ったりねみんなに勧めたかったですね
うん、あ本を買ってこれはいいと思ったら、うん
でうん、いいものを人に勧めるのにね
おすすめになった
あ平和運動したかったよねしっかりとね
あ、うん、
だからそういうね資金がやっぱりね、
まあ、例えばこの自分がアルバイトして儲けた金をこの五井先生の方に送るとか
それは
そんなことはなかった
自分が使うんですやっぱりねいいと思うことに使わないとね
いいと思うことに、はい、あそうですかさ、
ね、
なるほど
宗教団体に預けるのは私嫌いなんですよね、やっぱり自分が使わないと意味ないと思ってね、
うん、
それを一番効率よくね、
うん、
いうことに使うということで、うん、それ全部そういうのに使ってしまったよねだから生活費ゼロでした
うん、そうです
かお金持ってないですよそれで全部使い切るんでね
はあ、
だからあとはみんなに助けてもらってばっかり
ですよ、ね、まだ家族はいらっしゃらないっていう
そうです30歳過ぎてからの結婚はね、うん、
ね
結婚するとき本当に1円も持ってないからね
そういう
結婚式の費用をみんな
奥様
が奥につけてねえ大丈夫だってよくねついてきたんだどういう
わけ奥さんとの出会いはどうなんですか
これはあの、ね、知り合いの人にね、
うん、
紹介されたんですけど
あ
うんもちろん結婚してみないかっていうね私もね若い時はねもう絶対結婚するもんかって独身主義だったんですよ、ね、神様に報じそうだったらねそんなしてられないって感じだったんですけどでもねやっぱり一連になってしまったんですね、
うん、そう神様に報じするというのはもう二十歳ぐらいかそういうの
そうですはい、うん、だからお祈りで報じするっていうのをね根本に定めてたんですよね、うん、でもやっぱりあの二十歳の時にね、一回その気持ちがグッと広がるでしょ、
うん、
地獄絵図見せられたんですよ。
あ、そうですか。
うん、地球の未来とかね、地獄の状態とかね、それ全部感覚的に全部入ってきてね、
あ
うん、地球、うん、うん。で、そのね、これをどうするかというふうなね、問い詰められ方を与えたんですよね。だからその私はもう命をね、感謝してあげますからっていうね、うん、地球救済にお使いくださいっていう感じでね、その時から命を本当に投げ出したんですよね。だからそのお祈りが根本にあって、うん、あと人の3倍働いたんです。
あ
祈りながらですだから。
ああ、そうですか、
うん。だから耐えられたんだと思うんですけどね。
あ
うん、その断食もどういう、断食さえの意図はどういう意図だったんですか？
お金がないじゃないですか。
まずお金がない
と。うん、食べるもん買えないじゃないですかね。うん、でその忙しかったでね、
うんうん。あ、でも断食してしまえと。
うん、もう面倒だから。
あ
寝る時間もないぐらいだったのね、
うんうん、
なんかって2時間ぐらい休むぐらいだったから、
うんうん、だから病気をなさった経験はないんですか、
うんね、だから病気、うん、栄養失調的な肺結核になってるんですよ、うん
あうん、その20歳か30の
間の終わりの方でね、うんうん、やっぱりなぜも平気だったんですけど、
う
ん、やっぱり最後に100日したんです断食ね
それは
最後にね締めくくりみたいな感じだったんですけどね、
はあ、
その時にね、
は
あうん、途中で歩けなくなってしまったね、
はあ、
うん
でしょ
う、うん、家から、まあ、1キロぐらい歩いたところでね、はあ、呼吸が止まったような感じで歩けなくなったんですよ、はあうん、それでそのまま呼吸できるような状態にたどり着いてダウンです、は
あ
うんやっぱり病院でね見てもらったらやっぱりね末期のもう肺がなくなってるっていう心臓がこの辺に来ててね肺がないって言われて死んだんだけどね
しかし100日の断食をやった人はないでしょう
ねえ働きながらですからね
ないと思うまた
ちょっとね、
うん、
心臓
の血症でも45日の
心臓止まったまま家まで
いや心臓動いてました呼吸ができないような感じでした、ね、
呼吸が止まった状態で、
うんうん、ああ そりゃあ今まだ勝ってないわ、100日は。
ねえ、だからものすごく間が空いてたんでしょうね。
あ、
うん、その結果、肺結核みたいなのが治ったんですか、その後。
まあ自然だ
もんね。
自然治癒でしょ。
まあ、入院ちょっとしたんです、一回してね、させられたんで、強制入院ね。
ああ。
うん。私はもう平気だったんですけどね、周りがね、やっぱり心配しすぎてね。
その時は結婚は
もうしてからですけどね、入院させられたのね。
奥さん出産の時に
言ってられたんですか。そうですね、はい、
絶対安静での時に人が助けてもらいたい方がいっぱいいてな
お
さら絶対安静なのに。
そうですよ、絶対安静でね、入院してるのにね、うん、助けてほしい、いっぱい助けてくるね。
ああ、そうか。
ほう、聞けた人が病気で治してもって帰ってくる。
その頃病気治すよ。
そうです、20歳からしてました。
20歳
か。はあ。それによって全部治っていくんですもん、その時期に。
ああ、もう20歳なんで、その人の病気治したんですね、お祈りで。
まあ、お祈りの練習なんですけどね、みんな拝む練習だったんですけど、みんな、まあ、手はその神様という感じでね、無限に抱えているような感じで拝む練習だったんですけど、そうすると病気のパッと治ってしまうんです。
それでもその時はまだ自分は病気したわけですね。
まあ病気だから。私病気という感覚は全然ないんですけどね。全然ないんですね。
あ、
まあ、今もないですけどね、人のね思いを引き受ける時は全部病気の姿を取りますけどね、症状そっくりになりますね、一瞬はね。
あ、一瞬は、
でもそれをお祈りで今でもすぐ消えるんでね、消してもらうんで、まあ楽なんですけど。
骨折もすぐ治ってしまう。
なんかあの脚立から落ちた。
余計なことするんで。
その3倍働いてると、それは人が知ってる仕事を見ると、
そうね、
私がやればという気持ちになるんじゃないですか。
私来たら、 10倍早いでしょ。
ああ、そうですね。
ちょっと次第
にお礼ような気持ちになるでしょうな。
そうね。
もうなっちゃう、大工仕事であろうが、
何でもね、
間違いであろうが、
早いです。
早いでしょうな。うん、畑仕事も。
何でも早いですね。
じゃあもうあらゆる仕事をこなしていらっし
ゃる。どうですも小学生の時からね、まず、ね、昔声をかけてね、大きいたるにね、あ、こういう風にかしましたからね。
はあ、
うん、おにぎり、田んぼの手伝いもね、うちにはなかったですけど、近所から頼まれてはね、もう全部ね、手伝いに行って、目もらって帰りましたから。
金次郎さん。金次郎さんや。ねえ、
ね、
金次郎、二宮金次郎様。
だから、体は細かったですけどね、100キロぐらい荷物軽く持ってましたから。
はあ、しかし、お見受けしたところ、骨がガッチリと
骨焼けてきたね、あの時は。骨かと言えばです。
あの100日断食なさって体重測ったら55キロ、
だから55キロぐらいでしたね。
相当骨太でないと、
ね、骨がしっかりしてたみたいですけど、ね、片足のヒンズスクワットというんですか、展開できましたもんね、軽くね。普通両足で展開でもちょっと大変だったと思うんですけど、片足でできましたね、足の屈伸運動ね。
あ、そうですか。
普通は両足でしますよね。
ああ、
ね、前回でもちょっと最初は大変ですよね。
できないです。
ね、できない。片足できたんですよ、前回。
片足で。
その頃ですか。
ああ、うん、はあ。で、片手でこう懸垂がこう、できたんです。やっぱり手から強かったと思いますね。
うわー、すごい、これで。
あの、その昔の方の中で、今、淡井さんっていうか、すごい方が、あの、モデルのね、いう方がいらっしゃって、その当時、昔、昼間ですかね、朝早く、朝早く、あの時も、重たいの、言われてその頃。
ああ。そうだ、そうなんじゃ、この筋肉労働が相当やってや。
ああ、ねえ、はい。気力でしょうね、気力で。
気力は。
ね、気力で動いてるんだと思うんですけど。
うん、
まあ不思議なこといっぱいね、神さんから体験が広がってますけどね。
ああ、そうですよね。
まあ、高校へ通ってる時の自転車でね、通学してたんですけど、自動車と正面衝突したことがあったんでね、それは中すり抜けたんです。
へえ。
あ、しまった、当たった、思ってね。 そんなひどい言うても信じられないでしょうけどね、この時中取り抜けた感じでね、助けてもらったよね。殴ってくれたんですよね。
そういう、ね、奇跡的な不思議な話がいっぱいありますか。
そうね、だからそういうので、ね、神様への芯が深まっていったんだと思うんですけど、
このね、マルオちゃん今隣にいますけど、今23何でしょうね、3つの時角材が折れた、足の首の骨が折れたのそのまで流れたとか、それ言った時で、それともう一回20年ちょっと前で、うちの家に来て、うちの母親が膝が痛いことがあって、その時に痛いんです。何もされないと思われたらあるんですけど、次の日に母親が電話入ってきて、足が治ったって、そしたら、よこしよされますね。
あ、雨に全然当たらなかったとか、あ、じゃあ、雨降ってるのに、歩いたら、ここだけ雨が降ってない
の。というか、ある時、先生が、こんだけ神様守ってるのって見せるためですよね。
そうですね。
絶対雨当てないという期間があったみたいで、その時はいくら降ってても雨がピタッとやむんです
。そう、大雨降っててもね、ちょっと用意入れてよと思って家出た途端にやむの。
ああ傘が必要なかった。
1年間ピタッと1年間だったけどね、1回も濡れてないね、どんだけ雨降ってもね。
あとここに引っ越ししてくるときに信号が1回も赤にならなかったって、
大阪からね、滋賀県にね車に乗ってね、来るときにね、一回も止まらない。ね、止まらない。赤信号にかからない。ね、ほんで右折するときはね、向こうの車は先止まってくれるの。
ああ、そうか。
一回もブレーキ踏まずに、大阪から滋賀県まで来たの。で、下を通ってよね、国道1号線通ってね。そういうのも不思議にね、見せてくれるのね。まあ、神様がまたこうなるんだよっていうね。
この都市は誰か追求したんですか、使ってくれ。
そうです、まあ安くね譲ってもらったんですけど、もともとここをね、昔はこの田んぼと畑だったみたいでね、それ山のね土を切り出して道作るときにこの段度いっぱい積んだったんですね。
あったんだ。
その後ちょっと木を割ったして、でここ持ってた人はもう全部麓のねここに降りてるんで、この山に積んでないですね。だからなんとか活用する道はないかというような感じだったんでね、ちょうど私たちもね、そういう、まあ、勝村の方がいいだろうというような感じでね、そういうところでボランティア活動をね、されていくもらうかなという感じでちょっと探してたら、そこの辻さんというね、おじいさんが愛東のもともと村の村長さんだってね、その人がやっぱり山を大事にね、そういう土地を守ってたんでね、その人と出会って、その人から紹介されて、ずっと村になってね。
ああ、そう
ですね。ただこの地元の人にはものすごく助けてもらってますけど、電気一つね、まあ行くの大変だと思うんですよね。だから山の持ち主全部電柱をね、喜んで与えてくれたし、不思議なことばっかしでここ出来上がったんですけど。
ここへ入る前は、そこでいらっしゃった。
それは琵琶湖のね、すぐ近くですね。
ああ、そう
ですね。海八幡市の方でね。
ああ、海八幡。ああ、そうですか。
ここ来てからどのぐらいになるんですか。
もう7年余りになるね。
もうボランティア活動はじゃあ随分長い。
だから20歳から
20歳から
20歳からですね。
ここは呉高神野の御霊があるっていうのはご存知だったんですか。
いや、別に特別にね、意識してないんですけどね。それでもね、ずっと世界人類が平和でありませんってね、ピースコールってあるでしょ、ね、あれを今から30年ぐらい前にね、ここ建てに割ってるんですよね、私もね。でそこへ建てたのが
腐
らずに、木に張ったのがね、腐らずに建ってるの、まだ2面に張ったのがね、まだ健在だよね。普通腐ってなくなるもんだけど。
どの辺にあるんですか。どの辺に。
前に
御霊の
鳥居があるでしょ。鳥居の前にこうなんか看板こう立ってて、この中に小さいコンクリートにね、2面のこのポスターが貼ってあるね。で木で薄い木を板でこうしてあるのね。
あ、そうですか。
あれが傷んでないのよ、不思議にね。
あれが前の時のね、屋上とかいろいろです
よね。それが不思議でたまらんのだけど。 くずきで作ったのはね、大抵腐っていくんだけどね、ここが腐ってないのね、全然ね、まだ残ってる建材っていうのね、すごいのね、なんか縁があるでしょうね。
先生があの、ご自宅の方もあのお手伝いされたのと、あの生徒の家の方もね、
2人はもう何でもいいのだったら応援したいからね、
生徒の家
も何も買おうね、
どこ飲んでも模索期間ですね。
そうです、あの、まあ、神様のお手伝いはね、もう全体を生かすことなんでね、もういいもんは何でもっていう感じだったのでね、
先生に働かれてる、まあ、あの方員か、先生はこれ悪くないから、あの、まあ、決定してあげなさいみたいな形で、それでされて、一番あの大阪の専門部長だったんですよ、一番若い本部更新で、成長の家から出られるときに、あのものすごく病気の方がもらわれたんで、本部の審議官の方で、専属にそちらの方でやってほしいと言われたみたいですけど、ね、ご医先生の方は、これいいから、あのご医先生の方いいから、まあ、お手伝い。
だけど
言われて、悪くないこと言いたら大変違うって言われてましたけど、
そうです
よ
ね、
聞いてましたけど、どうですかね、
じゃあ本格的にはやはりここへ入ってから、
いや、もっと前です。
もっと前ですか、
はい、ありがとうございますをね、伝えらしてもっと前ですね。
ありがとうございますというのは何歳ぐらいからというのに、
もうそら二十歳ぐらいからと、
いや、3歳からですよ、
ね、3歳からね、
で20歳になって、本格的にね、海側を借り出して備えて、それがぐーんと深まったのが琵琶湖を移っていうね、やっぱり琵琶湖の友人さんがね、ちょっと応援して助けてくれ
た。琵琶湖を移ったのは何歳の時なんですか？
結婚してその後なんですけどね、30ですよね。
じゃあ琵琶湖の何は今は61歳でいらっしゃるでしょ、だ54歳、じゃあ20年余り琵琶湖でいらっしゃるんですか？
20年近いですね。
もっと前ですね。広瀬
氏がね、生まれていかないからね、生まれて
24年いらっしゃいますか、琵琶湖
で。まさみさんが生まれて
る、これでは琵琶湖のすぐ働きが20年弱やるね、
20年弱、
ここへ移ってからも含めているからな。
マサイちゃん23くらい、
ど
れだからマサイちゃん
あそこ、マサイちゃん、あそこ20年超えてるんだ、
超えてるよ、23くらい、その前から、こいつもらいたい、
ご子息はお二人ってことで、お二人でここでご一緒にお住まいになってで、お手伝い、
そうですね、お手伝いっていうよりもね、自由に手伝ってくれ、まあ最初から、ね、手伝ってくれる感じですけどね、小さい時からね、私は子供って何もしてないでしょ、お金持ってないからね何も買い与えてないんですよね、
ね、いや、まああのお父さんなんか違うから外に出てまた帰ってくるとこういうことあるじゃないですか、それはなしにもうずっとご一緒ですか、
そうですね、はい、親孝行です。助けてもらってるだけですね。
使ったことがない。
助けてもらうばっかりですね。
だから今ここで小さい時に座ると学校行くの大変ですが。
ここはね、
大きな方で
やりたかったね。
大きなってから。
大丈夫ね。
やはり高等学校だけ。
そのね、両方とも通信で出てるんですよね。
大学。
男の子の方は大学出てますね。
通信大
学。2年間はね、コンピューターの学校行って、それからあと、通信で4年出てますね。
そうですか。
ここも通信なんですよ。
ここも。そうですか。
大学の中
学？独学で。
いや、もう中学の時に成績良かったんです。だからもう絶対、ね、一番いい高校へって言うてね。そこへ絶対入ってくれって学校生はそう言うんだけど、本人がね、通信でいいって遠慮するの。で通信でもう1年でもうね、大学受験なら取ってしまって、やっぱりコンピューターの勉強これっていうことでね、本人やっぱしたかったみたいでね、それは近くにあったんで、あれは労働省の管轄ですね、あの学校でね、2年間の短大みたいな感じがあってね、そこは通ってね、取って。妹の方はまあ高校は行ったんですけど、あと通信で、あと勉強してね。 でもお金は私全然出してないんです。みんなに出してもうてね、スクリーンに行くんだよね。何を買えないからね。知り合いのね、あの東京のあのスキャーデスさんがね、うん、旅費も宿泊代を出して呼んでくれる。だからみんな助けてもらうばっかりです
よね。まだ結婚はしていらっしゃる。
まだですね。
まだ。おいくつですか。おいくつですか。
27?23?26?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27?27
ですね。
で、あの、ひろし君は先生も剣道なんですけど、剣道を教えてるんですよ、いろいろ。
あ、そう。うん、ああ。
先生も剣道をされ
た。先生も剣道ですか。
そうね、ジャンブラ
ー。高校時代。
中学からしたんですよ。
あ、
中学の時は市民大会で個人で優勝してますんで。
ああ、そう
です
か。
マサイさんが今、ここはあのボランティアグループで船引き女性命なんですけど、
うん、
全国大会で、
うん、
そこのあれで、だからこういう皆さんが、ね、いろいろあのここでこのボランティアのあれは非常に皆さんにテンションがあって、それが終わった後、船引きの練習
で行ってくださいね。すごいですね。
びっくりしますね。
これがここはその先生をお慕いされる方が集まって十数名ぐらいの方がいる。
そうですね、はい。
で、皆さん一緒に、
一緒に、
まあ、自給自足、
家族みたいな、自給自足というもう必要なもん、周りからね、与えてもらうのは高いんですけど、
うん、
自給自足、自分のところで何も作ってないんですけど、
今年ブルドーザーが入ったって
、うん、ブルドーザーの除雪車ね、
雪、ね、
でたまらないけど、
うん、で、その先生がありがとうおじさんというので、この人々の口に伝染していったのはどういういつ頃からなんでしょうね。
あの、あの初めは名前奈良市の権兵衛さんでないと言ったらダメ言ってね、名前出さないでって言われてたんですよ。それで、まあ、あの2000年の1月20123とかその時妹プレインスでちょっとあの皆さん集まるのがあって、うん、その時にあのまああんまり出ていかれないのが、あの雪の中ですから、長靴履いてお作りに来られて、あのドラッグやってもらって、それから、何階ですかね、その予測で、そのあそこあの北のようなところで、もう周りに皆さんいらっしゃるんで、その無料金が増えてもできなくて、前の住民の方がね、結構いて、まあ、この、あの、あの先ほど出された山口さんが、うん、それまで結果に山口さんがありがとうございましたが、
あ
やめられたというか、
ね、
それからそれだった方がいいかというような形で、
うん、
あの皆さんのためにこうお伝えさせてもらえるものになって、うん、でここまだあのあの非公開というか、うん、まあ公には非公開してないんで、うん、あの名前もありがとうございましたがいいけど、うん、あの松下一之さんというのは、うん、あの出されてないし、住所も電話番号等も、うん、来られた方がそれぞれまたされるのはあれですけど、一般の皆さんにその公開してと言いますとは、うん、まあ、ご遠慮させてもらっているような感じですよ、
ね、その理由たくさんあるんですけどね、うん、一番大きい理由は、ね、これからは人が中心になったり、ね、うん、人が、ね、中心になったり教えが中心になったりというね、対立しますよ ね、
うん、
ね、全部が仲良く一つになれないですよね、うん、だから神様が中心にならないと、ね、うん、今までと同じですよね。世界のいろんな宗教があってもね、やっぱりそれが宗教争いが一番の戦争原因ですもんね、
うん、
だ本当にね、世界が一つになるにはやっぱり人が出ちゃったらダメですね、
うん、
ね、でまたその人がどんだけね力があってもそれに頼ったら自分の力を見失いますもんね、
うん、
そういう意味では神様滝に座って神様の力を自分が中からもらわないとね、
うん、
本当の神様の助けを受けて一人一人独立しないと、ね、弱いにならないですよね、
うん、
そういう意味では絶対人は出しゃばったらダメっていうのがあるんですよ。で団体を作ったらダメっていうのはね、
はい、商談を作らない、
その神さんが難しいですね、
うん、
だからキリストの神さん、
うん、
イスラムの神さんってありますか、今先生の神さんはどういう神さんなの。
もう全体を束ねる神様ですね、
だからキリストでも同じや、
イスラム
でもない、もう
全部を中に包容する神様ね、
うん、
だから全部に大きい光を救いを与えられる神様ね、
うん、
途中の枝葉じゃないのね、一番根本のただ一つの神様ね、 都合から全部が現れて全部になってるという感じでね、うんうん、だからその本当の神様にねつながってこそみんな一つになって仲良くなれるんだと思うんですよね。
それはですか、例えばアインシュタインがそのあの一つの神様じゃなくて宇宙教だと、うん、大自然教というか宇宙教だというような言い方しましたが、うん、そういう
ふうにその方が近いですね、
うん、
人がねあの教え作ってね、うん、縛るんじゃなしにね、うん、もう自然そのままがいいですね、宇宙教というような感じの方がね、
うん、
つかみつらつらね、あの縛りがないですね、つかみがないですもんね、うん、本当の神様は自然に働きますよね、みんなを幸せに活用に活用にね、そういう自然な姿の中に本当の神様の働きが、ね、あると思うんですね。だから人が宗教の教えを作ったのは人の言葉で縛ってしまいますよね、うん、神様の言葉って言うんですけどそうじゃないですね、人の言葉ですもんね。
それでそのありがとうと、ありがとうじゃないんですね、
うん、ございますまでいるんです
最近あのうちの雑誌にちょっと登場しまった人はありがとうっていうのを言ってるんですけどね、うんうん、ありがとうとありがとうございますってのはどう、先生の違いはどういう
の、ね、あの
どっち、
まあ、ありがとうございますで宇宙の神様の働きの全てを指し示すっていう意味でね使わせてもらってるんですけど、
うんうん、
だ宇宙の大神様を前にした時はね、うん、ありがとうって軽くは言えないですね。
ああそういう意味ですか。
でも本当にねもう厳粛極まれない感じになりますからね、
うんうん、
もう前へ立てないですね、宇宙の大神様へはね、だから謙虚に謙虚に減り下ってありがとうございますっていうのは本当だと思うんですけど、だからちょっと軽くありがとうはね、ちょっと小さいね幸せもらってありがとうですよね、うん、まあそれ悪いんじゃないんですけど、ね、本当のありがとうございますの中にいろんなありがとうございますがね、またありがとう含まれていると思うんですけど、
うん、ありがとうございますの辺ちょっと話して
ね、あれやーってお会いしてないかなとか、これこそ大事だと、こういうような思いで、で私もありがとうはつけないかんと、ございますをつけないかんと、うーん思いでですね、おったんですが、まあ、それでありがとうございますで、うん、あの満足をいたしました。
ねえ、直接会うと出会いますもんね。
全然なくちゃいかん。で、今、テープを聞かせてもらったんですが、この全体をつかめ、全体を見よう。こういう教えはですね、大変ありがたいんです。というのは、私が38の時に出会った森晋三という先生がいらっしゃるんですね。この自分の学問をですね、自分の哲学を全一学と名付けたんです。
ね、
全体が一つ。
そうですね。
うん。この全体を見なくちゃいかないと。人生でも、最初があれば終わりがあるんだから、人生の全体をつかめ。まだこの、先生もこの子におっしゃってましたが、この本を読んでも、目次を全部見て、そのうちの一つをね、全部を見なくちゃいかない。でこの森先生はね、歴史でも細い紙を作って、年表作れて、自分ながらの。で、ずーっともう紙の何もでもやって、この全体をつかまないといかん。それと、その学校の先生であれば、小学校から6年までの、とか、算数の全部一つにまとめよう。その中の今、足し算を教えてる。その中の今分数を教えてる、こういうふうなことをよくおっしゃった。それはもう先生の今日のテープ聞いて全体をまずつかめ、全体の何の今どういうそうや
それが一番大事だと思うんですけどね、
そこはねやっぱしよくそれとはやはり、うん、まあ一般に言えば宗教家とまあ言いやすいんですが、やっぱり哲学を持ってらっしゃる。で、随分そういう風な本は読んでいらっしゃる。
そうね、本はもう何万冊って読んでますね、一応ね。早いですけど、どうもね。
ね、早く人も、人のそれは3倍も5倍も早く読みこなしていらっしゃるし、それをなぜ感じたかというと、あの、5冊のシリーズですね。でもね、あの字が細かくて大変読みづらいんですよ。ところが私は一気にあれ5冊一気に読んだ。
これが大きくなっても
これ大きくなって
もそれ違うんですよね。
出場してますから、もともと最初そういう、
いや、もともとこれで自分らでね、あの印刷して作ってたんです
よ。これはね、誰が送ってくれたか知らんがね、私のところ送ってくださった。
もしかすると山口さんじゃない？
え、
山口さんじゃない？
なの？山口さんじゃないと思うんだ。
これ一緒
で、これをですね、私はここへ寄せていただいて、なんかその時に語録を作ったらどうですかと、読みみんなお役になるんじゃないですかと、みんな作れということで、どうもあくびこれがバーッとまた送ってくれましてね、読んだら、あ、これはできると思った。ああ、やっぱ先生は文章がかっちりしたよ。
だからね、これね、今までね、
うん、
いろんなその、集まりで勉強会の資料に、
ああ、そうですね。
一回一枚ずつ作ってあげてたのね。
お
う。それがもうピタッとこれ、一枚分、いつもかけてたのよ。
はあ。
もうそれでまとまるのね。
一枚で
ピタッと、それで一応ね、その時の資料が出来上がってたのね。
ああ。
それを一応、集めたのがこれなんですけど。
先生は、自らお書きになった。打ったんですか。
そうです。
打った。
ワープロでね、打って、はい。
ああ
。だからもう一ページ一ページ、まあ独立してるんですけど、
うん、そう
だ。うん、それがスッとワープロでスッと出来上がるんです。
うん、で、私はこの一冊から50ずつ選んだ。だからね、250でしょ。そこへそのこれがこれをから。あと選ばせた。だから早いんです。これがあるから。ああ。これがあるから。これもありがたいね。山内さんが送ってくれる車の中で。いやー、もう一日にこれ一ページ読むんやけど、もう苦労してるんだと。え？一ページ読むんだけど、テンション難しくて、わかりにくいんだと。そんなわかりやすいように、私は切ったら。わかりやすい中には作ろうと、まあこういうような経過で作らせていただいて大変喜んでおります。あ、しかし先生はね、やはり相当本を読んでいらっしゃる。やっぱあ、これはその感じます ね。うーん、森先生が大変尊敬をしました。お会いになってないんですが、新井王水という先生がいらっしゃる。で、その人は語録を抱きしか書かないで、内村鑑三とその同時代の人です。で、内村鑑三は表に出ました。で、隠れたこの両極が新井王水。で、その人の語録、これは難しいんですが、もう心は優しいですが、匹敵します。あ、それほどのこの一語にですね、無駄がなくて、ついです。神様の言葉といえば、そうです。
これは、こちらに来られてから、使え
たんですか？作ったのは、まあ、これ作ったのは、一ページ一ページ作ったのはもうずっと前からですね。
200年。200年。
一ページ一ページテキストにして、作りになってくると
ね。まあ、新たに作られて
る
んですか？
え？
また、新たに。そうですね。また浮かんだ時は、もう、新たに。
新たに。
またそういうのを順番に作っていってるんですけど。
はあ。
うん、まあ、その時のね、うん、資料
まだルビが入ってませんけどね。
ああ、ね、
はあ。ありがとうございますは、このシールもなんですけど、ありがとうございますは、光り輝いて、光を出してもいるし、入ってもくるし。で、それは、ありがとうございますと、こう、言った、この、今言ったこの瞬間のこの言葉自体も、光
輝いてるね、はい、
そしたらそのありがとうございますと言ってるその人自身もまた光が
輝いてるね、
されてまた入ってもきている、そういうことで、
ね、
はい、このありがとうございますが神奈だ、ありがとうございます自身が神奈であると、
はい、
おっしゃったな、お見事ですな。
あね、その辺もちょっといや、いきさつを聞かせ
て、ありがとうな、あわ
ね、あのどんなもんでもね、神様に対しても仏様に対してもね、すべての人に対してもまたものに対してありがとうございます、最後につきますよね、うん、この最後につけるっていうところはすごいことですよね、うん、締めくくりのね、大きい、ね、働きなんですよね、だから表には出ないけども、ね、全部ね、守り切ってくださるという感じのね、言葉ですよね、だから宇宙の神様になるんですよね、これもありがとうございます。私もね、小さい時から数えたのにもう何億回ですよね、
何億回、
何億回になるやつよね、ずっとね数えてみると、でもそのね回数じゃないと思うんですけどね、一回一回にまた新しい光を感じますからね、だからその光のね輝きの大元がやっぱりね、こう天照大神様という感じでね受けてるんですけど、その奥がまだ奥にあるんですよね、
まだ奥にあるんですか、
そうです、だから無限の無限の輝きがいっぱい出てきてもね、その奥にまだ無限の無限の輝きがいっぱいがあるんですね、だからその全体像っていうふうにね捉えると、もう底知れない輝きがあるんですけど、それがありがとうございますってことにね、あるんですよね、そして唱えることによってそれを感じさせてもらえるっていうね、まだまだまだ私もねそんなね全部感じたんじゃないですからね、まだ奥が奥が奥がってある、
この中で1万1日1万回っていうのがありましたけども、それはどういうとこからで、
ね、最初はね1日5、6万遍唱えたらね、ずっとね何も思わずに唱えるんですけどね、ちょっと無理ですね最初からはね、だから1万回唱えようっていうとできますよね、実行可能なんですよね、
1万回やるのに2、3時間ですね、
ね、はい、だから一生懸命唱える時間があるとね、その間にものすごい助けを受けますからね、だから感謝しやすく変化しますね、そうすると5万遍でも6万遍唱えられるかもしれないですね、またその仕事に忙しい人はね、別に口で唱えてなかったよね、心で唱えてなかったも続くんですね、祈り心っていうのがね、
あ、それが習慣になるとね、
はい、ありがとうございますよね、まあ、2、3時間一生懸命唱えてると、でその感謝の心がずっと仕事中続くんですね、それが神様助け受ける、ね、受け場になってますんでね、
祈り心、
はい、祈り心が続くんですね、
それは謙虚な心、
まあ、謙虚でもあるし、直でもあるしっていうね、喜びでもあるしっていう感じでね、だから祈り心を保つ意味でね、真剣に唱える時間が 2、3 時間あるといいですね、特に休み品にねしっかり祈っとくと夜中中祈り心を続くんです、寝てる間をね、そのと効果がね目に見えて出てきますよね、
そのお話は普通の人が聞いたときに、なんかこう1日1万回、まあ、1万回でも何万回でもいいですけども、ありがとうございますと言う、唱えなさいというのは普通の人が聞いたときに、なんかこう先生が初めて喋ったとき、なんか変化が起こりましたか。
当然起こってるでしょうね、1万回唱えた人はね、ね、まあそれも、まあ、そういう話し方をするんで、1日1回でいいから1分間命がけりのやというのもあるんですよ、
今も
1分間
1日1回ではいいというね、1分間命がけで祈ってくなんていうの
が
あるんです
けど、変化が起こるんです、
起こりました、
起こりました、いっぱい起こりました、もういっぱいいっぱい
本当短期間に起こるみたいですね、
まあ、ありがとうございますってのは不思議な言葉ですよね、
本当不思議な言葉です ね、はい、ね、もう人間が考えて分かるようなことじゃないですね、やっぱり神様そのものという感じでね、もう神様も捉えどころないですもんね、
ああ全国世界共通語ですもん ね、
その方がいいと思うんですけど、ね、
その先生がありがとうおじさんって呼ばれたのは、じゃあ西暦2000年の
そうなんです
島で一緒なんですよ、私の息子の島で山にあの胸ですね、島で一緒なんですよ、それでなおかつもう一つ驚いたのは、その先生は高校の時に円覚寺で生活してますんですよね、だからという感じですよね、やっぱ子供に助けられたのかなということで。